My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、私が1963年10月4日に十二使徒定員会の一員として召されてから、この大会で49年目となります。49年という歳月は長い時間ですが、同時に最初の総大会の説教をしてからあっという間だったという気もしています。1963年10月4日以来、多くの変化がありました。私たちは世界の歴史の中でも例のない時代に住んでいます。私たちはまたあまりある祝福を受けています。それでも時には何でも容認する風潮を見て失望せずにいることが難しいこともあります。それでももし一歩下がって、一見ささやかに見える祝福や時には見過ごしにされるような祝福を含め、さまざまな祝福のことを考えると、私たちはさらに大きな幸福に預かれることが分かってきました。この49年を振り返って考えると、いくつかの発見がありました。一つは、私のこれまでの数えきれないほどの経験は必ずしも特別だと思われるようなものではなかったということです。事実、そうした経験をした時点では極めて普通だと思われるようなものが大半だったということです。しかしながら、それらは私自身の人生を含め人々の人生を豊かにし祝福するものでした。ぜひ皆さんも同じ作業をしてみるようにお勧めします。つまり、人生の出来事を振り返り、自分の受けた祝福を探してみることです。私たちはモルモン書の第二ニーファイに登場する、人が存在するのは喜びを得るためであるという言葉をよく知っています。そうした喜びの大半は、私たちが祈りを通じて天の御父と交わることができ、その祈りは聞かれると実感したときにもたらされることを証しします。おそらく期待通りの方法や場面で祈りが答えられるのではなく、私たちを完全に知り愛してくださっていて、私たちの幸福を願っておられる御父が必ず答えてくださるという実感です。御父はこう約束されました。謙遜でありなさい、そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りは答えられるであろう。これから割り当てられた時間を利用して、祈りが聞かれ答えられたという私の経験の中からささやかな例を少し紹介したいと思います。振り返ってみれば、それによって私の生活にも他の人々の生活にも祝福がもたらされた経験ばかりです。私はこうした歳月毎日日記をつけてきましたが、この日記のおかげで、それがなければ大半は思い出せないだろうと思われる詳細に至るまで思い出すことができます。1965年に入って間もなく、私は割り当てを受けて南太平洋地域全体にわたってステーク大会に出席し、他の集会も開いていました。それが私にとってその地域への初めての訪問でした。決して忘れられない日々です。この割り当てを受けて指導者や会員、宣教師たちと集会を持っていた時に、実に霊的なことがたくさん起きました。週末の土日であった2月20日と21日に、私たちはオーストラリアのブリスベンにいました。ブリスベンステークの大会を開催するためです。土曜日の集会の時、私は一人の地方部会長を紹介されました。握手をした時に、何か助言を与える必要があると強く感じました。そこで私は彼に翌日の日曜の集会にも一緒に出席してもらえないか尋ねてみました。日曜日の集会が終わった後、 2人で親しく話をする機会が与えられました。私たちは地方部会長としての彼の責任について話し合いました。その時、伝道活動について特別な提案をするよう強く感じました。どうしたら専任宣教師の働きを助けることができるかということでした。後で知ったことですが、この兄弟はこの点に関して導きを求めてずっと祈っていたのです。彼にとって一緒に親しく話せたこと自体が自分の祈りは聞かれ答えられたということの特別の証だったのです。この話し合いは一見するとごく普通の会合でした。しかし私はその話し合いが御霊によって導かれ、その地方部会長の人生や管理の務めにとっても、また地方部の会員たちにとっても、そこに働く宣教師たちの成功にとっても良い影響を及ぼせた集会だったと確信しています。兄弟姉妹の皆さん、主の目的の多くは私たちが御霊の導きに注意を払うときに達成されます。私がこれまで学んできたことは、御霊の促しに応じるのを引き延ばしてはいけないということです。何年も前のことですが、私は昔のデゼルト体育館で水泳をしていました。その時のことです。私は大学病院へ行って親友の一人と会うべきだという強い霊感を感じたのです。その友人は悪性腫瘍のため足が不自由になっていました。私は直ちにプールから上がって着替え、この友人に会いに向かいました。病室に着くと彼はいませんでした。周囲に尋ねながら、プールのある病棟でなら彼と会えるだろうことが分かりました。そのプールは運動療法に利用されていたからです。その通りでした。彼は自分の力で車椅子を動かしてそのプールに来ていました。そこには彼一人しかいませんでした。彼はプールのはるか彼方、一番深いところの近くにいます。私が彼の名前を呼ぶと、彼は車椅子を上手に動かして挨拶をしに来てくれました。私たちは楽しい時間を過ごし、その後祝福を授けたのです。後日聞いたところによると、私が訪ねたその日、彼はひどく落胆していて自殺することを真剣に考えていたというのです。彼は助けを求めて祈っていましたが、自分の祈りは何も答えられないと思い始めていました。彼はプールまでやってきました。車椅子ごとプールの深いところに落とそうと思ったのです。私が到着したのはその決定的な瞬間でした。高いところから霊感がもたらされたのです。私の友人はそれから何年も生きました。実に幸福と感謝に満ちた歳月でした。彼の生死を分けたあの日に、主の御手に使われる器となれたことを私は心から嬉しく思っています。妻と私が友人を訪ねた後、家に向かって車を運転していた時のことです。長い距離を走ってから町に入った時、夫を亡くした年配の女性を訪ねるようにという促しを受けました。彼女の名前はゼラ・トーマスと言います。当時彼女は介護センターに入っていました。訪ねると随分と弱ってはいたものの、ベッドに安らかに横になっていました。ゼラは視力を失っていましたが、私たちのことは声ですぐに分かりました。ゼラは祝福してもらえないかと言い、自分は主がふるさとに戻るように望まれたら、いつでも赴く準備ができていると付け加えました。その部屋は温かく平安な思いで満たされていました。私たちは皆、彼女のためにこの世で残されている時間はあとわずかだということを知っていました。ゼラは私の手を取るとこう言いました。私はあなたが会いに来てくれて祝福をしてくれるようにって一生懸命祈っていたのよ。私は答えました。天のお父様からの直接霊感を受けたからですよ。私は彼女の額にキスをしました。おそらくこの世で再び彼女の顔を見ることはあるまいと感じたのです。 その通りでした。その翌日、彼女は亡くなったのです。あの優しいゼラにいくらかの慰めと平安を与えることができたのは、彼女にとっても私にとっても祝福でした。人生にとって祝福となる機会はしばしば予期せぬ時にやってきます。1983年から84年の冬にかけてひどく寒かったある土曜日の夜のことです。妻と私はユタ州のミッドウェーの高地に向かって車を走らせていました。そこには私たちの家があります。その晩の気温は華氏-24°C、摂氏-31°C でした。そこにある私たちの家が問題なく住める状態にあることを確認したいと思ったのです。すべてをチェックし問題がないと分かったので、ソルトレークシティへ向けて家を後にしました。ところがあと数キロで高速通りに出るという直前、エンジンが止まってしまったのです。私たちは孤立してしまいました。あの晩ほど寒さが身に染みたことは記憶にありません。一番近い町に向かって歩き始めました。車が次々と通り過ぎていきます。やがて一台の車が止まり、一人の若者が何かを手伝えることはないかと声をかけてくれました。後で分かったことですが、寒さのために燃料タンクのディーゼル燃料が濃縮されてしまい、車が動かなくなってしまったということでした。私たちはこの親切な若者からミドウェーの家まで送ってもらいました。私は彼に費用を払いたいと申し出たのですが、彼は断りました。自分はボーイスカウトなので何か良いことをしたいと思っていただけですというのです。人を助ける機会が与えられたことに感謝していますと言いました。ちょうど宣教師になるくらいの年齢ではないかと考えた私は、伝道に出る計画はないかどうか尋ねてみました。彼は自分が今何をしたいのかはっきりしていないと答えました。翌日の月曜日、私はこの若者に手紙を書き、好意に感謝している旨を伝えました。そしてその手紙の中で、専任宣教師として奉仕できるよう励ましたのです。そして自分の著作から一冊を選んで同封し、伝道活動に関係する章にアンダーラインを引いておきました。一週間ほど経った時、この若者の母親から電話がありました。息子は実に優れた青年ではあるものの、ある出来事の影響で、それまで長く抱いていた伝道に出るという望みはもう消えているということでした。そして彼女も彼の父親も彼の心が変わるよう願って断食と祈りを繰り返しているとのことでした。またプロボ神殿の祈りのリストに彼の名前を提出してきたとも言っていました。とにかく両親としては何とかして何らかの方法で伝道に出たいという願いを取り戻し、忠実に主に仕えてほしいと願っていました。母親はあの寒い夜の出来事を祈りの答えだと感じていることを私に知ってもらいたかったそうです。私も彼女と同じように感じました。そのように伝えました。この若者としばらく手紙のやり取りが続いた後、妻と私は大きな喜びに包まれました。この若者のブリティッシュコロンビアバンクーバー伝道部への宣教師としての送別会に出席することができたのです。あの12月のひどい寒さの夜は偶然だったのでしょうか。私は一瞬たりともそうは考えたことはありません。私たちの出会いは愛する母親と父親の心からの祈りへの答えだったと私は心から信じています。兄弟姉妹の皆さん、再度申し上げます。私たちの御父は私たちの必要をご存知であり、助けを求めるときに必ず助けてくださいます。どんなことであっても無意味なことはないと私は信じています。主は私たちの生活の細部に至るまで心にかけてくださっています。最後に、 数多くの人々に影響を与えることになった最近の経験についてお話ししたいと思います。5ヶ月前、カンザスシティ神殿の文化の祭典の時に起こったことです。人生で起きる数多くの経験と同様に、あの時は何もかもうまくいったと言えるような経験がまたできたというくらいに考えていました。しかし、文化の祭典に関連した出来事の詳細を知ってみると、あの晩に行われたことが尋常なことではなかったことが分かりました。むしろ実に驚くべきことが起きていたのです。ミズーリ州カンザスシティ神殿地区の青少年たちはそれぞれの地域でグループに分かれてリハーサルを繰り返していました。計画では土曜の夜の朝に全員が一堂に会することになっていました。そこでいつどこから入場し、どこに立ち、自分と隣の人の間にはどのぐらいのスペースがあり、メインフロアからどう退場し、といったことを確認することになっていたのです。責任者たちは昼のうちに詳細な部分を隅々まで把握し、さまざまな場面を一つにまとめ上げて、最終的には洗練されたプロ並みと評価されるような仕上げにする必要がありました。その日、一つの大きな問題が生じました。プログラム全体は事前に録画された一つ一つの場面に基づいて行われることになっており、映像がジャンボトロンと呼ばれる巨大なスクリーンに映し出されることになっていました。プログラム全体には書くことのできないものでした。これによって全ての場面をつなぎ合わせるだけではなく、次にどのような演技をするのか紹介するものでもあったからです。この映像によってプログラム全体の構成が分かるようになっていました。そのジャンボトロンが機能しなくなってしまったのです。技術者たちが慌てて問題の解決のために動き始めました。青少年たちは貴重なリハーサルの時間を無駄にしながら待ち続けています。この祭典の作者であり演出担当でもあったスーザン・クーパーは後日こう説明しています。いろんな変更をしてもどれもうまくいきませんでした。スケジュールを見ると私たちの力の限界を超えようとしていることが分かりました。しかし私たちは下のフロアには最大の力が待機していることも知っていました。3000人の青少年です。下に降りていって事態を説明し彼らの信仰を引き出す必要がありました。観客が会場に入るちょうど1時間前、3000人の青少年たちがフロアにひざまずき、一緒に祈りました。彼らはジャンボトローンを担当している人々が霊感を受けて、どう修理すべきか知ることができるように祈ったのです。天の父に助けをお願いしたのです。時間がありませんでした。当時のことがこう記録されています。あれは青少年たちにとって決して忘れられないことでした。床が硬いからではなく、御霊が骨を溶かしてしまうほどの経験だったのです。それからほどなくして技術者が彼らのところにやってきて、故障箇所が見つかったと告げました。技術者はラッキーだったと告げました。でも青少年たちは皆分かっていました。その晩、市民センターに入った私たちは何があったか何も知りませんでした。知ったのは後のことでした。しかし私たちが目にしたものは実に美しく洗練された祭典でした。私がこれまで見た祭典の中でも最高のものの一つでした。青少年たちは栄光に満ちた力強い気迫がみなぎっており、そこにいた人は皆それを感じていました。青少年たちはどこから入場し、どこに立ち、周囲の共演者たちとどう演技をつなぐのかといったことをよく知っているように見えました。後日リハーサルの時間が短縮され、多くの場面でグループ全体のリハーサルを行う時間が取れなかったということを知ったとき、私たちは本当に驚きました。確かに主が埋め合わせをしてくださったのです。私は主がその王国の各部分について人々を導き指示を出されながらも、なおかつ一人一人に関して、また一つの文化の祭典、一つのジャンボトロンに関して霊感を与えてくださる時間をお持ちであることについて、その方法を考えると 驚きを禁じ得ません。これは私にとっては証です。兄弟姉妹の皆さん、主は私たちの生活のあらゆるところに関わっておられます。私たちを愛し祝福したいと望んでおられます。またご自身に助けを求めてほしいと願っておられます。主が私たちを導き道を示されるとき、また私たちの祈りを聞き答えられるとき、私たちはこの地上で今主が望んでおられるような幸福を見出すことができるでしょう。生活の中で主の祝福に気づくことができますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。